みなさんこんばんは。9月17日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が今宵は担当いたします。さて先週の日曜の夜でしたかね、関東に上陸した台風15号の影響で、特に千葉県で、現在も停電や断水が続いている、地域があります。自分も、千葉県在住の身分ですし、また本業の方でも、会社の出先の事務所が停電で全く仕事にならないということがちょっとありまして、大変、心苦しい日々を、過ごしております。まあ、気候的にはね少し落ち着いてきたのかなというのがまだ救いかなと思うんですけども、まあ、やはり電気と水、まあ、あと食料とかもねないと生活が成り立たないので、一日でも早い復旧を願っております。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトですけども、大きなカテゴリーでいうと乗り物になるのかな。自分はね小学生か中学生の頃に乗ったきりでねあんまりよく覚えていないんですけども、都心にもありますし、都心からやや離れた場所でも、運転をされています。今回はモノレールにスポット当ててみたいと思います。後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉、果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こちらもこうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、安室奈美恵セイザワード。今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。今週のスポットライト、モノレールをテーマにねお届けしたいと思いますが、モノレールどういうものかっていうのはご存知だと思いますけども、一本のレールなどにまたがったりぶら下がったりして、人や物を運搬する交通システムのことですね。現在日本を含め世界16カ国で走っているとされています。世界で初めてのモノレールは1824年にロンドンで木製の支柱に貨物を吊るし馬で牽引するシステムであったと言われています。19世紀後半から20世紀の当初にはアメリカやヨーロッパ各地で蒸気式、電気式、ガソリンエンジン式などの様々な形式のモノレールの建設が試みられたとされています。このような状況の中で1901年にドイツのブッパタールに建設された牽引式の、モノレールが今現在も活動中であるということなんですね。この今回のスポットライト、先ほども世界で16カ国と言いましたけども、この中でね主に日本のモノレールをちょっとねピックアップしてみたいと思うんですけれども、日本のモノレール歴史としましては20世紀前半にいろんなモノレールの構想があったんだそうですが、結局実現することがなくて、1951年に東京豊島園内に約200メートルの演習路線を、作ってですね運行された、遊具としてのモノレールが建設されたというのが一番最初なんだそうです。日本で最初に本格的公共交通機関として建設されたモノレールが東京モノレールで、東京オリンピック開会直前の浜松町駅、羽田空港間で運行を開始したんだそうです。このモノレールは、先ほどちょっと言いましたね、ドイツで開発が進められていた、方式のモノレールをの技術を導入して建設をされたというものであります。この他にもですね、奈良ドリームランド、読売ランド、東山動物園、 向こうが丘遊園などで、海外からの技術導入や日本企業独自の開発などによって、様々なタイプのモノレールの建設が行われたんだそうです。でも今どうなんでしょう。東山動物園とか向こうが丘遊園に、ね、モノレールありましたっけ？多分ね、まあ、その時は作られたのかもしれないけど、多分ね、廃止とかになっちゃってるんじゃないかなという気がするんだけどね。現在、日本のモノレールで現存しているもの、ちょっとご紹介しましょう。千葉都市モノレール、舞浜リゾートライン、東京都交通局、東京モノレール、多摩都市モノレール、湘南モノレール、など、主に10本の、こう、モノレールが、走っているんだそうですけども、一番最近できたのが、沖縄都市モノレール。沖縄にもね、確かね、モノレールできたっていうなんかニュースになりましたよね。2003年8月の開業ということで、また歴史としてはね、すごく浅いですけどもね。そのモノレールですけども、大きく分けて、懸垂式と小座式の2種類に分類されます。で、懸垂式というのは、こう、車両を吊るように、車両の上にレールがある。まあ、車両がぶら下がっているような感じの形のモノレール。主に千葉都市モノレールとか、あと湘南モノレールなんかが、その方式。そして、小座式というのはその逆ですね。車両の下にレールがあって、まあ、普通の電車と同じような感じなんでしょうね。レールに、まあ、車両が乗っている形態のモノレール。これが東京モノレールとか、多摩都市モノレール。それから先ほどちょっと紹介しましたけども、沖縄都市モノレールなんかが、その小座式という、形式のモノレールになります。で、これ実は懸垂式と小座式と今紹介しましたけども、そこからですね、すごくこう枝分かれになって様々な形の、モノレールがあるんですけれども、それぞれのこの方式をさらに細かく分類されるとですね、非常に幅が広くて紹介しきれないので、ちょっと申し訳ないんですが、ここでは、割愛をさせていただきたいと思います。先ほど僕ね、小学校、中学校ぐらいの時にそのモノレールっていう今日話をしましたけども、多分それがね、東京モノレールだったかなという記憶があるんですけどもね、確かその時はね、どこ行ったんだっけな、大井競馬場かなんかに、何の用事だったか、まあ、小学校のね、頃なんで、あんまり覚えてないんですけども、その時に使って乗った記憶があります。ただ、なんて言うんだろう。普段の電車とね、全くこう、感覚が違うので、子供ながらにね、ちょっと怖かった記憶がね、ありましたね。はい。そんなわけで、ちょっと早いんですけども、ここで一曲ご紹介したいと思います。モノレールとはごめんなさい。全く関係ないんですけども、久しぶりにこの、スポットライトの前半の後でね、相原のオリジナル曲を流すのはちょっと久しぶりになるんじゃないかなと思います。聴いてください。
明日僕は旅立つ、数えきれない思いを胸に、遠く離れた君の元へ届けたかった。 I love you、その純粋な笑顔。 風に吹かれても僕らは歌っているよ、あの空に届くように。どんなに深い闇に砕かれても。
聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲でした。自分もねライブではちょっと久しく歌ってなかったりしてたもので、聞いた感じすごく なんか妙に懐かしさをですね、自分のオリジナルにこんなこと言うのもあれですけど、なんかね懐かしさを覚えてしまった感じがいたしました。さて、第3週目の担当パーソナリティの相原龍太がお届けしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトですが、モノレールをテーマにお届けしております。前半では、モノレールの歴史 と、日本のモノレールに特化して、その路線だとか、それから、懸垂式、小座式という、ね、2種類がありますよというその方式を、紹介してきました。後半ではですね、日本のモノレールの中から1点ちょっと絞り込みたいと思います。東京の都心を走ります東京モノレールについてちょっと掘り下げていこうかなと思っております。東京モノレールという名前なんですけども、実はこれ鉄道会社の名称なんですね。一般的にね東京モノレールって普通に言っちゃってますけども、正式名称がちゃんとあるようでして、東京モノレール羽田空港線と言います。さっきもね前半でもちょっとちょこっと言いましたが、浜松町駅から羽田空港第2ビル駅間の、11の駅があるのかな。でその 17.8 キロ距離があるんですが、その、区間を結ぶ路線になります。前半でもちょっと触れましたけども、日本で最初に本格的公共交通機関として建設されたのが東京モノレールなわけですが、1964年の、最初の東京オリンピックありましたよね。その開催で日本国内外からの、羽田空港利用客の都心へのアクセスの改善を目的として建設されて、10月10日がその東京オリンピックの開会式だったんですが、その前の9月17日、つまり55年前の今日が、東京モノレールが開業された日ということなんです。なので、今回スポットライトに挙げたということになります。で、この東京モノレールですけども、現在では主に3種類の種別で列車が運行されています。空港快速、区間快速、そして、普通の、各駅停車ですね。で、空港快速っていうのは、浜松市から羽田空港第2ビル間を約18分で結ぶ最も早い、種別。で、停車駅もね、浜松町、羽田空港国際線ビル、羽田空港第1ビル、羽田空港第2ビルということで、浜松町と羽田空港しかも止まらないといった感じの、電車になる、電車というか種類になるわけですね。それから快速は、約、その駅、浜松町、羽田空港第2ビル間を約21分で結ぶ種別。そして、普通でじゃあ、各駅停車はその名の通りですね。すべての駅に停車する、種別ということになります。で、この、東京モノレールなんですけども、1964年に、開業しましたが、開業当初はですね、途中駅が全くなかったんですって。つまり、浜松町から羽田空港までしか、走ってなかったと。走ってなかったというか、要は止まらなかったんですね。で、結局その空港利用客以外の乗客がいなかったんだそうです。また、当時の国電、今の JR ですね、の初乗りが20円、タクシーの初乗りが100円、週刊誌が50円だった当時にあって、モノレールの運賃が片道250円、往復450円とかなり高額だったんですね。今でいうとこの、いくらでしょう、何千円単位とか、そんな世界じゃないですかね。また、旅客機の利用や海外旅行が一般的でなかったということもあって、乗車率も 20% 台と、かなり低いですよね、20% 台にとどまっていたと。一時は利用客が1日あたり2000人程度しかいなくて、夜は一部区間で車内を消灯して、夜景を楽しんでもらえるようにデートコースとしていたこともあったんだそうです。で、そんなね、状況の中で、1966年には 40% という思い切った運賃の引き下げを行ったんですけれども、途中でね、大井競馬場前駅、さっきちょっと言いましたけども、あとはその羽田整備場駅など、新しい駅を次々と設けたんですけども、乗客がなかなか増えずに、その会社、設立したその会社さんですね、の倒産の危機にさらされたこともあったんだそうです。抜本的な支援策として、 まあ、会社の合併をによって、会社の再建にあたりまして、まあ、その後、国際国内空路の拡大とともに空港利用客が増加、また首都高速道路の渋滞で路線バスやタクシーよりも早いというイメージの定着からモノレールの乗客が徐々に伸びていって、羽田空港へのアクセス路線として定着していきました。そして一番これがね、ある意味いい起点になったのかなと思うんですけども、2001年に、株式の 70% を JR 東日本に譲渡したんだそうです。まあ、これによって、まあ、東京モノレールを子会社にした JR 東日本が次々と改善策を行って、今でも浜松町駅の、JR の出口かな、モノレール口っていう新しい改札口確かあったと思います。まあ、それを作ったりだとか、モノレールでもスイカを使えるようになったりとか、結構ね、いろんな改善策を行って、まあ、今ではね、累計輸送人員がおそらく20億人以上に達成しているんだと思われます。まあ、JR 東日本がその、なんていうんだろう、その、運営というかね、それを行ってなければ、本当ただの、まあ、ただのって言っちゃいけないな、いろんなね、まあ、本当モノレール単線のねイメージがすごく強くなっちゃいますけどもね、すごく便利な線になってきたんじゃないかなと思います。今回はねちょっと時間の都合もありましてね、一部ちょっと端折ってお届けしましたけども、またね、詳しいことはいろいろとご紹介できればなと思っております。といったわけで今週のスポットライト、モノレールをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さて、オリジナルコーナーですね。第3週目の今夜は合言葉。早速今回の詩をご紹介したいと思います。夕暮れの改札口で君を見かけたのは9月の終わり、抱えた英語のマガジン、長い髪、イヤリング、似合っているよ。ずっと一緒にいてね、いてと微笑んだ君を抱き留める勇気さえ僕にはもうなかったのさ。綺麗になったね、悲しくなるくらい。夏が残した影、ストレンジャー、君は。卒業してからすぐの雨の日曜日に二人別れた。涙を隠しもせずに君はこの駅から走っていった。新しい毎日に紛れたさよなら、心の奥に傷を青く残したままだよ。綺麗になったね、知らない誰かを愛し始めたのかい、ストレンジャー、君は。はい、というわけでですね、今回の詩なんですけども、曲のタイトルが9月のストレンジャーと言います。まあ、今回ね、9月の放送ということで、まあ、9月のこうタイトルのつくのものを、選びました。歌ってるアーティストですけども、もう有名な方です。徳永英明さんになります。この9月のストレンジャーという楽曲ですけども、徳永英明さんというとね、まあ、先に思いつくのは、おそらく花水木とか、オリビアを聴きながらだとかのこうカバー曲のイメージがね、すごく強いかと思うんですけども、もともとは歴史としたオリジナル曲を歌っているアーティストさんなんですけども、以前、輝きながらという楽曲をね、スポットライトかなんかの時にお流しした覚えがあるんですけども、それよりも実は前でして、1986年の8月に、ラジオという、アルバムをリリースしておりまして、その中の楽曲に、なります。まあ、詩をちょっと聞いてね、いただいて、まあ、お分かりかと思いますが、かなり切ない、ラブソングですね。卒業してからすぐの雨の日曜日に二人別れたとあるので、ちょっとこうなんて言うんだろう、時期としては微妙にずれてる、感じもしますけども、多分その実際に見かけたのが、9月の終わりということでね、どうでしょう、やっぱりこのどっちだろう、これは 男の方から別れを切り出したのかな。雨の日曜日二人別れた。うん、そんな感じが何となくしますよね。だからこっちが振った側っていうのかなになりますけれども、本当にこれなんて言うんだろう、切ないですね。あのなんて言うんだろう、やっぱラブソングってこう切なく終わるパターンとハッピーエンドで終わるパターンと、まあ両極端だと思うんです。で、あのなんて言うんだろう、切ない系の方がやっぱりこう共感を持てるというのかな。あの結構ね、あのインパクトがある、印象に残るというイメージが強くて、逆にあのハッピーエンドだとね、なんか勝手に幸せになりやがってくっついみたいなね感じのイメージがあったりとかもありますけども、この曲もそうですね。あの今言ったように切ない系の、ラブソングですね。楽曲自体はちょっと短めなんですけれども、マイナー系の楽曲ですごくね、徳永ひつさんの独特の、高音のボイスが響いております。ぜひ聴いてみていただきたいと思います。それでは、お届けいたしましょう。徳永英明さんで9月のストレンジャー。
ウォーターテイメント。 Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなども専用フォームからお送りいただけますので、合わせてご利用ください。さて、相原よりライブのお知らせでございますと言いたいところなんですが、実は10月以降のライブが現在決まっておりません。よって、この放送後に決定する可能性もありますので、もし決まりましたらね、相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。まあ、なるべくね早期にはちょっと決めたいなと思っています。実は先週の土曜日か9月14日にですね、上野の恩賜公園水上音楽堂というね、まあ、有名なところございますよね。そちらで、ちょっと野外イベントに出演させていただきました。サマーソニックっていう、通常サマソニと呼ばれているイベントありますけども、それの決してパクリじゃないと思うんですけども、サマートニックというですねイベント名がありまして、自分のちょっと知り合いのね、クラリネット奏者の女の子がいるんですけども、その子がもうスタッフとして参加している、まあ、結構大きなイベントでして、まあ、実は僕はあのメインステージというよりもサブステージという、まあ、ちっちゃいステージでねちょっと歌ったんで、あまりあのお知らせしてなかったんですけどもね、非常に楽しく歌わせていただきました。野外もねまたちらちら出たいと思っているんですけども、まあ、その辺も含めてねまた決まり次第お知らせとさせていただきたいと思います。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はモノレールにスポットを当ててお送りしたわけですけども、そうですね、モノレール、あの最初ちょっとびっくりしましたね。やっぱりあの開業当時っていうのはやっぱりいろいろと立つのなんていうんだろう、あの建設費用だとかそういったものをお金かけてますから、あのやっぱ乗車してもらうことによってこう回収をしなきゃいけないっていうのがあるので、なんていうんだろう、最初のねあの料金ね、今で言えば何千単位のおそらく金額になるんでしょうけども、すごい高かったですよね。まあそういったらね、そういったことを経て、まあ、現在ではすごく、便利な路線になっています。久しく自分も乗ってませんけどもね、また機会あれば乗ってみたいなというふうに思っております。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域以外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は9月24日火曜日、担当はこの方です。
青尻哲学者のカントと申します。こうご期待。
はい、第4週目担当パーソナリティ青尻の哲学者カントさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。